こんばんは。今日はマルコの6章です。で、マルコの6章には、まあ、6章では、いろいろな人たちのイエス・キリストに対する信仰を、垣間見ることができます。その人たちの信仰を、まあ、観察しながら、自分たちの信仰はどうなんだろうか。そもそもその信仰っていうのはどういうものなんだろうか。そういうことについて一緒に学んでいけたらいいなというふうに思っています。一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの言葉を、またイエス・キリストが語られた真理について、今日は特に信仰について、一緒にこのマルコの6章から学ぼうとしています。どうぞこの時をあなたが祝福してください。私たちに理解を与えてください。また聖霊が私たちのうちに、光を与えてくださって、ここに書いてある事柄を理解することができますように、自分のものとして、自分事として受け取ることができますように、どうぞ私たち一人一人をお助けください。学んだことが知識止まりで終わらないように、そういうことなんだで終わらないように、じゃあ私はどうなんだろうっていうところまで行けますように、どうかお助けください。また御言葉を分かち合う私に、あなたの言葉を、力を、知恵を与えてください。イエス・キリストが語ってくださったことを分かち合うことができますように、分かりやすく噛み砕いていけますように、どうぞ私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず一節から、マルコの6章の一節から6節まで。これは、イエス・キリストの郷里であるナザレ。そこに住んでいる人たちの信仰を見ることができます。まず一節を読みします。イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついて行った。二節の最初、安息日になった時、街道で教え始められた。五章まではイエス・キリストはガリラヤ湖の周辺にいました。で、そこから、おそらくカペナウムですけど、カペナウムから出て行って郷里に行かれた。イエス・キリストはベツレヘムでお生まれになりましたが、育ったところはナザレですね。だからベツレヘムにキリストが生まれるという予言も、またナザレ人と呼ばれるというか、それに関しても、両方ともイエス・キリストは実現するわけですね。で、郷里のナザレに行きました。で、安息日になった時、街道で教え始められたというふうに書いてあります。なので、安息日になったとき、つまり安息日にナザレに着いたんではなく、安息日になる前からナザレにいたはずですね。何日間いたかははっきりではわからないですけど、少なくとも 2,3 日はとどまってたはずですね。で、2節。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。で、ナザレの人々は驚いたんですね。で、何に驚いたかというと、イエスの知恵であり、イエスを通して行われる力を見て驚いたんですよ。そして、この力はどこから来たんだろうって、どこからこの力を、この知恵を得たんだろうかということを、人々は驚きました。どこから得たのかというと、それは神からですね。イエス・キリストは、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けたときに、これでいいんだって。そのバプテスマのヨハネに力があったわけじゃないんですよ。でも、人としてお生まれになってくださったので、私たちの方となってバプテスマを受けてくださったんですよ。で、そこで、水のバプテスマだけではなく、神からその聖霊が与えられたんですよね。聖霊が鳩のようにイエス・キリストの上に下ったって。 で、ヨハネはその一章で、ヨハネの福音書の一章で、イエス・キリストにはその無限に聖霊が注がれてたって。なんか神の力が、また神の知恵が聖霊を通してイエス・キリストの上に注がれたわけですよね。無限に。だから、この知恵があるわけだし、そして神の力がイエス・キリストを通して働かれるわけです。だけど、ナザレの人々はそれが分かんなくて驚いたんですよ。まあ、ある意味、当たり前といえば当たり前ですね。普通の人間にはそういうことできないから。普通の人間から語られるような、言葉じゃなかったはずだから、力ある、権威のあるものとしてイエス・キリストは、御言葉を伝えて教えてますからね。カペナウムでもみんな驚いてますよ。3節と4節。この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちのところに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。人々はイエス・キリストに、まあ、イエスにつまずきました。この人は大工じゃないのかって。お父さんがそうだったように。母親も私たちは知ってるし、兄弟たちも知ってるって。名前も知ってるって。もちろん妹たちも知ってるって。で、実家がどこにあるかも知ってるって。今だったら電話番号も知ってるって。それなのに、ただの大工なのに何なんだって。イエスにつまずいたというふうに書いてありますけど、別にイエス・キリストが悪いことをしたわけじゃないですよ、当然。だけど、ナザレの人たちのその固定観念が、思い込みが、こうだという、その強い思いが、あまりにも強くて、イエスをキリストだと見ることも、その、神から使わされたものだと見ることも、イエスを通して語られた知恵の言葉や、イエスを通してなされた力ある技を見ても、大工のせがれ以上にはいかなかったんですよ。だから固定観念というのは信仰を妨げます。こうであるはずだという、その自分の凝り固まった考えというのは信仰を妨げます。イエスに対する考えや思いを変えることができなかったんですよ。いや、もしかしたらこのイエスは私たちが知っている大工だけではないかもしれないって。彼の母親も兄弟たちも彼の実家も全部知ってるんだけど、実は知らないのかもしれないって。そういう発想にならんかったんですよ。本当に私たちがその信仰が増し加わっていく、増し加えられていく、また学んでいく過程の中で、心が柔らかくされて、その教えられやすい心に神によって変えていただく必要がありますよ。それには自分たちの考えとか、自分たちの思いを変えていかないといけないですよ。聖書がこう言ってるんだからって、イエス・キリストがこう言われたんだからって。いや、そんな私がイエス・キリストのことを伝えることができるわけないじゃないですかって。私を通してその愛の実が結ばれるわけないじゃないですか。だってこの人のことを許せるわけないじゃないですか。私が職場で、私が近所で、私が家族の中で、こんなことできるわけないじゃないですかって。いや、できないんだけども、自分の力では。自分のその持ってる能力とかでは、頑張りとかでは、そのイエス・キリストのようになっていくとか、神が願っておられることが実現していくとかならないんだけども。でも、神が私の心を変えてくださったり、私に必要なことを、神に従うために必要なことを全て与えてくださるという発想、考えとか、その思いにならなければ、自分の心を固定観念を変えなければ自分の意思で、イエスにつまずいちゃうんですよ。私たちも。逆に、私を通して必ず何か起こるはずだみたいな。ずっと祈ってるし、ずっとその御言葉も読んでるしっていう、その自分を通して何か起こるはずだみたいな、その 自分に期待しすぎるとがっかりすることになっちゃって、そしてつまずくことになるんですよ。自分の思い通りに神は動かないからね。だからいずれにしても何も起こらない、必ず何か起こるはずだ。いずれにしてもその神を見ないで自分を見ちゃってるんですよ。自信がある自信がない、それによってそのどう考えるかどう思うかっていうのは変わりますけど、この固定観念っていうのは、柔らかくない心というのは信仰を妨げるものになります。その結果、5節と6節、それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。ナザレの人々の不信仰の結果、何一つ力ある技を行うことができなかったと書いてあります。少数の病人が癒されただけだって。力ある技を行うことができなかったなんですよ。誰が？イエス・キリストがですよ。イエス・キリストができないということは不思議ですね。何でもできるはずなのに。じゃあなぜできなかったのか。この文脈で考えると不信仰なんですよ。信じないということは、神の力を妨げることです。神に期待しないこと、神に信頼しないこと、神に聞き従わないこと、不信仰。それは神の力を妨げてしまうんですよ。神は私たちの考えや私たちの思いを無理やりに変えるような方ではありません。ものすごく優しい方で愛に満ちておられる方だから、私の意思に反して私の思いとか考えを神が書き換えてしまうのであれば、私はただのロボットにしか過ぎません。自分の意思で神を愛するのではなくて、プログラムされて神を愛するようになるんですよ。そこには愛というのは存在しません。自分で選択しないで人を愛するってことはできないから。いろんな多くの選択肢、つまり愛さないという選択肢がある中で、あえて愛そうって自分で選択する、決める、だから愛なんですよ。だから神は私たちの考えや思いを無理やりに変えないんですよ。不信仰であると、そこに神の力は働かないんですよ。期待しないところに神はその力ある技を行わないんですよ。欲しくないって言ってるのに無理やり与える方じゃないんですよ。不信仰っていうことはそういうことだから。別に私の人生に介入してもらわなくてもいいですって。私自分で何とかします。いや、そういうことは起こるわけないです。こういうふうになったら、自分が準備できたらそうなるかもしれませんけど、不信仰っていうのは神の力をそうやって妨げていくんですよ。自分から神を求めない、神に期待しない、神に信頼しないから、神の力ある技というのが行われないんですよ。自分が求めないからです。イエスは彼の不信仰に驚かれました。何も起こらないか、何も起こらないのかって、何もできないんですよ。そしてどうなったかというと、近くの村々を教えて回られたんですよ。そこから立ち去るしかないんですよ。だから不信仰というのはものすごく不幸というか悲劇的なものですよ。せっかくイエス・キリストがそこにおられたのに、何も力ある技を行うことができず、ほんのちょっとの病人が治っただけなんですよ。癒されただけなんですよ。他の町々ではカペナウムとかでたくさんの人たちが来てるわけじゃないですか、イエスのもとに。 多くの人たちが癒されて、多くの人たちがからその悪霊が追い払われて、追い出されて、そして自由を得てるわけでしょ。でも不信仰があるがゆえに、そういうことが全然起こらないんですよ。7節から13節。今度は、弟子たちの信仰をここで見ることができます。7節。また、十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。イエスは十二弟子を二人一組にして使わしました。だから6組ですね。汚れた霊を追い出す権威を彼らに与えました。少し飛んで13節を見てみると、12節を見てみると、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒したというふうに書いてありますから、この3点セットなんですよ。その、悔い改めを解き広める、つまり、福音ですよ。神の国が近づいたから悔い改めなさいってイエス・キリストがその述べ伝えたように、またバプテスマのヨハネも述べ伝えたように、悔い改めを進めてるんですよ。福音ですよね。許されるという。で、悪霊を追い出す。権威が与えられているから悪霊を追い出し、そして大勢の病人に油を塗って癒すっていう、その癒しも彼を通して現れたんですね。だからそのことをするために、福音を述べ伝えるために、自由を、解放を与えるために弟子たちを使わしました。8節から11節。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金を持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出て行くまではその家に留まっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出て行くときに、そこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。弟子たちに命じたことは、大きく言って二つです。一つ、イエスを信頼することです。そうしたら、大丈夫だからって言われたこの8節から11節までの間。だって、旅に出かけるのに、杖一本の他に何も持って行ってはいけないって言われたら皆さんどうしますか？靴は履いていっていいけど、下着は1枚履いてはいいんだけど、袋持ってってもいけないし、お金持ってってもいけないんですよ。どうしますか？パンも持っていかないんですよね。まず心配する、皆さん旅行に行くときに、私はそうなんですけど、何を忘れても携帯と財布があれば大丈夫っていうふうに自分で考えてるんですよ。服とか下着とか忘れても、何を忘れてもとりあえず携帯と財布があったら大丈夫って、なんか持ってっちゃダメなんですよ。つまりイエス・キリストに信頼して持っていくなと言われたものを持っていかない、それだけで事足りるはずだって、イエス・キリストがおっしゃったことをそのまま分かりましたって、イエス・サーってその信頼したら、それをしていさえすれば自分たちが困ることはないということを信頼する、イエス・キリストの言葉に信頼していくということですよ、ここで求められているのは。そしてイエスの命令に従順であることですよ。イエス・キリストを信頼すること、イエス・キリストの命令に従順であること、この二つ、これが信仰の根幹をなすものです。イエス・キリストを信じるっていうことは、イエス・キリストに信頼するってことです。罪の許しも、新しい命、復活も、永遠の命も、聖霊が与えられることも、神の国を相続することも、私たちの日常に必要なもの全てを神が与えてくださるということも、全部信頼することなんですよ。イエス・キリストに、イエス・キリストの言葉に、神のご性質に、神の愛を信頼するってことなんですよ。そして、神に信頼するから、イエス・キリストに信頼するから、聖霊を信頼するから、 神が願っておられる事柄、イエス・キリストが命じる事柄、聖霊が私たちに語ってくださる事柄に従順になれるんですよ。だから神を信頼するかどうか、そして神を信頼して従順にその言葉に従うかどうか、もうこの二つですよ。これが信仰の根幹にあるものです。弟子たちはそれを信じたんですよ。そして12節と13節。こうして12人が出て行き、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。福音を述べ伝え、悪霊を多く追い出して、大勢の病人を癒しました。これは何の結果かというと、イエス・キリストを信じる信仰の結果です。だからイエス・キリストを信じる信仰に、この良い行いというものが伴ったんですよ。信仰があったから。イエス・キリストを信頼して、イエス・キリストの言葉に従順だったから、だからこの良い行いが、この身というのが伴って実現したんですよ。信じた通り、信頼した通りやっただけですよ。彼らが何か頑張ったわけでも、彼らにもともと力があったわけでも何もないんですよ。ただ、信じて、信頼して、行って、やりなさいといったことをやっただけですよ。信仰の歩みっていうのは、もうすごくシンプルです。何ができるようになるとか、何が分かるようになるとか、なんかそういうもんじゃないんですよ。Yes, sir! で。信頼して大丈夫って言うんだったら、主がそうおっしゃるんだったら大丈夫だろうって。それで、じゃあやってみるかっていう、もうそれだけなんですよ。14節から29節までは、ヘロデ・アンティパスという人が出てきます。この人に信仰があったかどうかというのは疑わしいですが、あえて、奇妙な信仰というタイトルを私が勝手につけました。14節から29節までは、このヘロデの奇妙な信仰、カッコ付けの、キリストを信じてたかどうか、全然怪しいんだけど、あえて、今のこの文脈とか、この時だけ、奇妙な信仰っていうカッコ付けの信仰として呼ばせてください。14節から16節。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったのだ。だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが生き返ったのだと言っていた。イエス・キリストの噂、イエスの噂が広まっていきました。当然広がりますね。このヘロデというのは、ヘロデ・アンティパスと呼ばれた人、ヘロデ・アンティパスという人で、ガリレア湖周辺の村々、町々を治めていた人です。ヘロデ大王の息子の一人。人々は、バプテスマのヨハネが生き返ったとか、昔の預言者のような、中の預言者のようなその預言者だというふうにも言っていました。もしかしたらエリアとか、エリシャとか、そのエレミアとか、エゼキエルとか、そういう言葉を持って、またイザヤもそうですけど、言葉を持って神の言葉を伝えた預言者とはちょっと違いますね。もうちょっとアクションがあるというか、もちろんその彼ら、イザヤとかエレミアとかエゼキエルに力が、その不思議が伴わなかったとは言ってないですけど、言わないですけども、エリアとかエリシャとかっていうのはもうちょっとそのアクションを通して、いろんなその奇跡とか不思議が彼らを通してなされましたからね。それが記録されているので、そういう人のことを指していったのかもしれません。で、このヘロデ・アンティパスという人は、そういうようないろんなことをイエスについて人々は言っていましたが、バプテスマのヨハネだと彼は思っていました。自分が首をはねた。だから皆さんその話が分かってると思うので、その後にこの話がありますけども、これはヘロデ王のヘロデアンティパスの罪悪感とか罪責感から来るものなはずです。だから怖いんですよ。殺さなきゃよかったっていう。首をはねなければよかったという、そういう罪悪感とか罪責感から来るものでしょうね。17節から20節。実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデアのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを唱え、牢につないだのであった。 これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデアはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って、彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。バプテスマのヨハネはヘロデの罪をはっきりと指摘していました。ここで言うヘロデの罪というのは、自分の兄弟ピリポの妻であったヘロデアを自分の妻としていました。だから兄弟の妻を自分の妻とする、不倫もいいとこですよ。だからそれは良くないってはっきりと指摘したんですよ。なので自分の罪が指摘されると面白くないから、特にそれが正しいものであれば。だからそれを他の人にも聞かせたくないし、黙らせたいので、バプテスマのヨハネを捕らえたんですね。で、このヘロデアという人は、ヘロデよりもおそらく悪い人で、で、このヨハネを殺したかったんですよ。こんなこと言ってからにって。うるさいって。だけど、ヘロデアは殺せずにいたんですよ。それはヘロデがヨハネに保護を加えていたからです。バプテスマのヨハネを守ってたんですよ。なぜかというと、ヘロデはヨハネを正しい聖なる人と知ってたんですよ。だからヨハネを恐れていたし、彼を死刑にすることを許可しなかったんですよ。ヨハネの教えを非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたと書いてあります。ヨハネの言葉、ヨハネのメッセージは、悔い改めて罪を許してもらって救いを得なさいということですよ。その福音に喜んで耳を傾けていたんですよ。けれども、自分の罪を認めるという段階で難色を示してたんですよ。嫌だって。福音は素晴らしいけれども、自分の行いやライフスタイルを改めるまではしたくない。これがヘロデが持っていた奇妙な信仰です。だから信仰とまでは身を決して結ばないものだけども、いいものだとは知っているんですよ。だけどそれを自分ごととして、その自分の、行いや自分の言葉や自分の考えや自分の思いを改めるまでにはいかないんですよ。神から許しや祝福を受けたいけれど、自分の罪を認めてその罪を悔い改めるっていうことはしたくない。下手すると私たちもそのような考えとか思いにはまってしまうことがあります。つまり自分の古い自分と、イエス・キリストを知る前の自分と、イエス・キリストを知った後の自分を何とか共存させて同居させたいんですよ。それで変な発想になるんですよ。どこまで予的になってもクリスチャンでいられるかみたいな。聖書が言ってるような、その正しい清い生き方はしたいけども、それはちょっと私には清すぎる、私には難しすぎる、だからその罪みたいな、イエス・キリストから離れない程度の、この世的なことをたくさん貪っていたいみたいな。不自由な発想ですよ、これは。別にその全てがこの世につながるなと言ってるわけじゃないじゃないですか。けれども自分のライフスタイルとか、自分が罪だってはっきりとその示されていることを手放したくないんですよ。やめたくないんですよ。それはそれを信仰と呼んでいるのであれば、それは奇妙な信仰ですよ。そしてヘロデの信仰と同じです。これを手放してしまったら、私の人生からその楽しみが奪われてしまうみたいな、そういう信仰なんですよ。信仰と言っていいのかわからないですけど、それをね、そういう考え、そういう理解なんですよ。神は私たちのことを、 この地上でも喜ばせてくださることのできる方というか、私たちを楽しませてくださる方ですよ。イエス・キリストを信じてから、いろいろな考え方や思いやライフスタイルを捨ててきたことはたくさんあります。ありがたいことに。でもそれに対して、ああ、残念だったって、あれができてたらよかったのにとか、そういうのは本当にないんですよ。聖霊の助けによって捨ててきた今までの古い生き方というか、考え方とか、ライフスタイル、罪の中に自分がいて、昔は喜んでたけども、それを今捨てたということに関して、捨てたものに関して、振り返ってみるときに、ああ、本当に捨てることができてよかったなっていう感謝しかないんですよ。でも本当にその神を信頼して、捨てるということに関して、で、実際にその従順にならない限り、わかんないんですよ。いろんな私は完璧じゃないから、今でも。未だに握ってるものっていうのはたくさんありますよ。でもこの一つ一つを聖霊が示してくださるたんびに、御言葉によって語られるたんびに、で、向き合うわけじゃないですか。で、神に助けを求めて、あなたがそう、捨てなさいと言うんであれば、そうしたいですって。御言葉を学びながら信頼していくわけじゃないですか、神を。神がそうしなさいと言うんだったら大丈夫なはずだって。思いを、考えを変えていくんですよ。そしたら助けてくださるわけじゃないですか。そして捨てられた時の感謝と喜びっていうのは、それを握ってた時の一時的な喜びと比べ物にならないものがありますよ。ヘロデは、当惑しながらも喜んで耳を傾けていました。けれども、自分の罪を認めることや、それから悔い改めるってところまでいかんかったんですよ。ので、21節から29節。ところが良い機会が訪れた。これは良い機会というのはヘロデアにとって、妻のヘロデアにとって良い機会です。ヘロデがその誕生日に、重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデアの娘が入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親はバプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。それで王はすぐに護衛兵をやって、ヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って、牢の中でヨハネの首をはね、その首を盆に乗せて持ってきて、少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り、墓に納めたのであった。根のない信仰というのは、すぐに枯れるということです。ヘロデは、ヘロデアの娘の踊りが気に入ったんですよ。当時の文化であったり、このギリシャ語の言葉からで、この踊りというのが性的なものであったということが言われています。性的に訴えかけるような踊りだったっていう。で、この子はまだ少女なんですよ。でもこういうことを大人の前で指してる時点でおかしいですよ。で、それを喜んでる時点でおかしいですよ。何が欲しいかって言われて自分の母親に尋ねないと答えることができないくらいまだ幼いんですよ。20歳とか越していたら自分の欲しいものとか自分の願いとかが強くあるはずだから、自分が願うものを願えたかもしれません。おそらく小さいんですよ、まだ。小さいというか、10代の初めとか、もうわかんないですけど。そんなんで喜んでるんですよ。 で、何でも欲しいものを与えるって、そう約束したんですよ。ヨハネの話を聞いていても、正しいその真理を聞いていても、それに打ち当たりしていたり、それに心がその揺さぶられたりしていても、自分の罪を認めないで、悔い改めることなく、その罪の中に留まってたら、その信仰と呼べる信仰でない信仰、奇妙な信仰、何かしらその思いのあるということもすぐに枯れちゃって、正しい行いができないんですよ。実を結ばないんですよ。岩地に落ちた種はすぐに芽を出すけれども、根を張ってないので、日照りが来ると、困難なことが起こると、すぐに枯れてしまうんですよ、その芽は。自分の名声が傷つくとか、自分のメンツが立たないとか、そういう日照りですよ。ヘロデの奇妙な信仰というのはここで終わっちゃうんですよ。自分の罪を認めて悔い改めなければ、これを続けていかないと信仰が根を張ることはありません。根が張らない信仰というのは岩地に落ちた種のようで、少しのプレッシャーでその芽は枯れてなくなってしまいます。悔い改めなさいって。そしたら許されるんだって。悔い改めるべき罪があるんだって、自分には。その神の言葉に信頼して、悔い改めるって、ごめんなさいって、その罪を言い表して、神の前に低くなって、許しを求める。罪の許しを乞う。それが、信仰。神を信頼して、そして、従順になるってことじゃないですか。だから、悔い改めなさいという、この言葉の中に、自分の罪を認めて、その罪を許していただくために、神に信頼して、神の前に出てって、許しを乞いなさいという、この、信頼と命令に従うという、この信仰の根幹が入ってるんですよ。30節から52節まで、2つの大きな出来事を通して、弟子たちの信仰が、をまた見ることができます。そして、ここでは、その信仰というのは、アップダウンがあるということを見ることもできます。まずは30節から34節。さて、人たちは、イエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。弟子たちはイエス・キリストと共にいて、この休む間もない、食事する時間さえないようなそのミニストリーの中に身を置いていました。弟子たちが使わされた町々から帰ってきたんですね。帰ってきてすぐですよ。イエスにどういうことが起こったかっていうことを報告しました。それで食事をする間もなかったから、だからあなた方だけで行って、その寂しいところに行って休憩しなさいって。いや、疲れた時に休息取れるっていうのはありがたいですよね。肉体的に疲れますから私たち。どんなに霊が燃えてても私たちの肉体は疲れます。だから休息は必要です。イエス・キリストはそのことを知っておられます。だから休みなさいというふうに言われたんですね。けれども寂しいところへ行くために船に乗って出航したところを見られたんですよ。それで大勢の人があそこに着くだろうということを大体予想して、それで徒歩で その場所まで行っちゃったんですね。船よりも徒歩の方が早かったりすることっていうのはありますからね。風向きとかによって特にね、当時は。で、彼らを見た時の反応ですよ。弟子たちの反応は記録されてないので分かりません。はぁ、マジか。私ならそうなります。まあ、弟子たちはどういうふうに思ったかは分かんないですけども、イエス・キリストの反応は、群衆を見て、深く哀れんだと書いてあります。群衆を見て、彼らが羊飼いのいない羊のように見えたって。だから深く哀れんだんですよ。一度飼われた、その家畜となった羊というのは、特に、羊飼いなしで生きることはできません。野生の羊ってのもいます。で、そういう羊というのは、その毛もとかも、その抜けていくんですって。だけど、その家畜になった、家畜として飼ってる羊っていうのは、毛飼ってもらわないといけなかったり、その導いてくれる、その羊飼いがいないと、ご飯食べるところがなかったりするんですよ。だから、羊飼いのいない羊というのは、どこに行ったらいいかわからない。正しい道がどこにあるかわからない。どうやったら救いを得ることができない、できるかわからない。どうやったら生きられるのかがわからない。生きる術がない。そのようなもののことを羊飼いのない羊というふうに言うことができます。だからこの多くの群衆を見て、この人たちの魂の必要を見てかわいそうに思ったんですよ。自分が時間を使わないといけない、労力を割かないといけない人たちと見るんではなく、その人たちの必要を見て深く哀れんだんですよ。そしてイエス・キリストこそ休む暇はなかったはずだけども、いろいろと教え始めたんですよ。まあもう少し言うと、イエス・キリストは実は休んでるんですよ。ことあるごとにお一人で寂しいところに行って、それこそ睡眠時間を削って、神の前に出て祈ってるんですよ。イエス・キリストが休んでた時は、この神を思い巡らして、神に対する信仰と、つまり神に信頼すること、神に聞き従うこと、そこで休まれてるんですよ。35節から37節。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や 村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。弟子たちは群衆を解散させるようにイエスに言いました。ある意味、現実的で常識的です。でもイエスは弟子たちにあなたたちで彼らに食べるものを与えなさいというふうに命じました。弟子たちは私たちが出かけて行って200デナリもののパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうかと言ってますけど、内心はっていうのがおそらく一番最初に浮かんだ言葉なんじゃないかなと思います。私だったらそうだから、はっです。彼らは疲れていて、目の前の群衆と、もう日が暮れるほどに傾いてきた時刻を見ていたんですよ。そして自分たちの持っていた財布の中にあるお金と、自分たちの能力に目を向けてたんですよ。そうなると、信仰というのにロックがかかります。働かないんですよ。疲れ果てて、 イエス・キリストに信頼するとか、イエス・キリストがおっしゃったことをイエス・サーって分かりましたって従うとか、だってさっき帰ってきたばっかりじゃないですか、彼ら。自分たちを通して自分たちのその言葉とか自分たちのその与えられた権威を使って、で、福音を述べ伝えて、そして多くの人から悪霊を追い出して、そして多くの病人を癒したのに、その信仰というのが働かないんですよ。キリストに信頼し、イエスに信頼して、イエスの言葉に従順になるということができなくなっちゃうんですよ。疲れて神を見ない、イエス・キリストを見ないで、そして目の前の群衆や自国を見たり、その、状態を、状況を見たり、で、自分たちの財布の事情とか、経済的な力とか、あとは自分の能力に目を向けると、信仰にロックがかかります。ガッチャンコ。そして働かなくなるんですよ。そこでイエス・キリストは38節から。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれくらいありますか？行ってみてきなさい。彼らは確かめていった。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして、青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。お手本ですよ。弟子たちに対する。神を信頼し、そして神が言われる言葉に聞き従ったらどうなるかっていう。手元にあったもので、弟子たちが持ってたもので、まあ周りにあったもので、男性だけで5000人いた群衆を満腹させることができるんですよ。信仰の結果ですよ。神を信頼して、神が言われたことに従順になったから起こることです。そこに物理的な束縛もないんですよ。当然霊的な束縛もないんですよ。何にも縛られないんですよ。神の力は、その全てにおいて、その、超越してるから。弟子たちは、パンと魚を配りながら、この奇跡を体験してるんですよ。神に信頼し、従順であることが、信仰の根幹です。そうかって、このパンを配りながら、魚を配りながら、なくなることのない、その手元の、そのパンとか魚とかを見ながら、この方に信頼して、この方が言ったことをそのまま従順に行えば、こんなすごいことが起こるのかって。それを、その肌で感じさせるというか、実体験させてるんですよ。神に信頼し、神に対して従順であれば、私の力とか関係なしに、神の力が私たちを通して行われるんですよ。それを期待したいですよね。人を愛するとか、許すとか、親切にするとか、いつも喜んでいるとか、平安でいるとか、これ自分の力でやることじゃないですよね。神が願っておられること、イエス・キリストがおっしゃったこと、それに従順になるということは、私の力で頑張れって一言も書いてないじゃないですか。私たちに与えられているもので十分なんだって。あとは、神に信頼して、じゃそのようにあなたがおっしゃるんだったら、やってみますっていう、その従順さが必要なんですよ、私たちに。でも、そんなこと言われてもって、その自分の力とか、自分の能力とかに目を留めたり、自分の状況に目を留めたり、疲れ果てて神を見るってことを忘れちゃったりすると、信仰にロックされて、どんなに燃えてるようなその信仰があったとしても、途端にロックされるんですよ。そして何も起こらなくなるんですよ。神を信頼して、神に従順になって従うということが信仰の根幹にあるので、それが力ある技のその元なので、信仰がロックされると元栓を閉めるようなもんですよ。だから何一つ神の力ある御業というのは行われません。 神を信頼してないのに、神に従順になってないのに何かが してるっていうのは、それは自分の力で頑張ってることです。ある程度はもちろんできるでしょう。でも、御霊の実を結んだり、神がおっしゃってることを、その、行うことっていうのはできないですよ。45節から47節。それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。それから群衆に分かれ、祈るためにそこを去って山の方に向かわれた。夕方になった頃、船は湖の真ん中に出ており、イエスだけが陸地におられた。イエスが弟子たちを強いて船に乗り込ませました。向こうの岸のベツサイダに行きなさいと。ご自身は陸地に残ったんですよ。群衆を解散させて祈るために山へ向かったんですよ。もしかすると弟子たちのために祈ってたかもしれないですね。48節から50節。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。弟子たちの信仰が完全にロックだけじゃなくてダウンしちゃったんですよ。泣いたんですよ。向かい風のために漕ぎあぐねてました。時刻が遅くなっていたと。夜中の3時頃です。で、時刻というのは、その時刻が遅くなったって言ったのは、その、そろそろ帰らせないと、この人たち食べるものなくなっちゃいますよっていう、その5000人の給食の前の話です。だから、日が傾いてってね。で、晩飯の時間だけど、どうしようかっていう。まあ、当時、電気とかがないから、もう7時とか8時とかには真っ暗だってことを考えれば、まあ、日が長かったとして、8時に暗くなったとしてですよ。となると、その、5000人の給食をしたのが、早くて5時ぐらいから、遅くとも6時とか7時ぐらいまでの話じゃないですか。で、そこから夜中の3時ってなると、相当漕いでますよね。夜の7時に、その船に乗って、ベツサイダに向けて行ったと、すれば、夜中の3時までっていうのは8時間ぐらい船を漕いでたことになりますよ。相当ですよ。だからもう弟子たちも疲れ果ててもうどうしようもないんですよ。で、不安にもなってますよ。どうしたらこれ向こうに着くんだろうって。ただ前回もありましたよね。向こう岸へ渡ろうって。そして今回は5000人の給食もありましたよね。キリストに信頼し、イエスに信頼して、イエスがおっしゃったことに従順になれば、必ずそれが実現するということを学んだはずなんですけどね。イエスは湖の上を歩いて弟子たちに近づいていきました。でもそのまま通り過ぎるつもりだったって。今思ったんですけど、これなんでそう分かったのかなって。きっと、どうするつもりだったんですかって後で聞いたのかもしれないですね。いや、通り過ぎようと思ってたんだよって。なぜそうなるのかっていうのはいろんな諸説あるでしょうけども、この文脈からすると、もしかすると、湖をの上をイエスが歩いてるのを見て、ああって、そうだったって、私たちが仕えてるこの方は、物理的な法則とか関係ない方だったって。その向かい風がひどくて漕ぎあぐねてるけども、5つのパンと2匹の魚を持って、男性だけで5000人の群衆を満腹させた方であり、湖の上を歩くことのできるような方だったって。その方が向こう岸に行きなさいって言うんだったら絶対着くに決まってるじゃないかというその信仰を励まそうとしたのかもしれません。だけど、弟子たちはもう逆効果じゃないけど、イエスを見てもこの信仰が完全に萎えてるから、そのイエスを見て、怯えて叫んじゃったんですよ。ふえーって、幽霊だーって。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。おそらくその前の日まで悪霊を追い出す権威が与えられてて、多くの人たちから悪霊を追い出してたん違うんすか。私たちが命じたら悪霊が言うことを聞いて、人から出て行ったんですって、エキサイトしてイエスにその伝えてたん違うんすか。 信仰がロックして、そして泣いてしまうっていうのはこういうことですよ。誰にでも起こるんですよ。どんなに自分を通して素晴らしいことが行われても、どんなに霊的な、その奇跡的なことを体験したとしても、私たちが疲れ果ててしまったり、そして神、それが原因で、そのもう自分の力とかもう疲れたとかっていうところにもう自分の思いとか考えが、その終始いってしまって、神を見上げるとか、神に信頼するとか、神に従うっていうことを忘れてしまったら、信仰は一気にロックされて、そして泣いていきます。自分の力とか自分の周りの環境に思いが取られてしまって目を向けてしまった瞬間、自分の信仰はロックして、そしてどんどんどんどん泣いていってしまって、最終的に信仰がダウンするんですよ。イエス・キリストがそこにおられるのに、幽霊だとかって言って、もう何も信じられないというか、もう不安でしかないんですよ。私たちも気をつけている必要があります。調子が良くても悪くても、神に目を向けること、イエス・キリストに目を向けることをやめてはなんないです。大丈夫だからといって、その神に祈らないとか、イエス・キリストにその信頼しないとかっていうのは、それは、この信仰をロックする、手順をもう踏んでるってことです。うまくいかないからといって、目の前の状況にわーとかってわーわーわーわーし始めたら、その信仰をロックする手順を踏んでるってことです。だから、うまくいってても、うまくいってなくても、神を見上げることや、イエス・キリストに信頼を置くということをまずしないと、いずれにしても、信仰はロックして、最終的にダウンしてしまいます。50節の途中から52節までいきます。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。ペテロも水の上を歩いたりするんですけど、このマルコには書いていないですが、で、この風が止んだり、水の上をペテロが歩いたりするっていうのは、何によってかというと、信仰によるんですよ。イエスはそのまま通り過ぎるつもりだったけども、弟子たちの信仰があまりにも泣いてしまって、ひゃーってなっちゃったので、弟子たちに話しかけられて、しっかりしなさいって。私だから恐れることはないって。この言葉っていうのはどういう言葉かっていうと、弟子たちの心をイエスに向けさせる言葉であり、イエス・キリストに信頼を置かせるための言葉です。私だから大丈夫だよって、しっかりしなさいって、幽霊じゃないって、私だから恐れることはないよって。で、私たちに必要な言葉ですよ。怖い時に、うまくいってる時に、うまくいってない時に、イエス・キリストが隣におられるということは、を覚えていることは、私たちにとってとてもとても大切なことです。そして、恐れないでいい、大丈夫だよというのは、私たちに、あ、大丈夫だって、恐れる必要がないという考えや思いを促す言葉です。イエスがおられるから大丈夫だって、聖霊がうちに住んでおられるから大丈夫だって、恐れなくていいという考えや思いというのは、私たちに神に対する従順やイエス・キリストに対する従順を与える、促す言葉です。イエスが船に乗り込まれると風が止んだんですよ。ペテロがイエス・キリストを見続けている限り、湖の上を歩くことができたんですよ。信仰がもたらすものです。イエス・キリストが言った通りになるんですよ。そこで嵐がどんなに吹いてても、どんな不可能なことでも、神が命じたことであれば、この神に信頼して、イエス・キリストに信頼して、そして、イエス・サーって、わかりました、じゃあやってみますっていう、その従順さが与えられれば、従順に一歩踏み出せば、 私たちを通して神の力というのは表されます。弟子たちは信仰がどういうものなのか、何をもたらすものなのか、まだ悟っていなかったんですよ。だから、パンのこととか、湖を歩くとか、いろんなことを通して彼らにそのイエス・キリストご自身のことを教えて、そしてその信仰を励まして、信仰を増し加えようとしておられるんですよ。だから私たちも聖書が与えられていて、弟子たちが見聞きした以上のことが私たち与えられてるんですよ。御言葉を通して。だからイエス・キリストについて学ぶということは、私たちの信仰の励ましにつながります。だから誰でもその御言葉を学ぶということは必要なんですよ。53節から55節。彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き、船をつないだ。そして彼らが船から上がると、人々はすぐにイエスだと気がついて、そのあたりをくまなく走り回り、イエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運んできた。イエスのもとに群衆が集まってきたんですね。もうナザレの時とは全く違います。そして56節、イエスが入っていかれると、村でも町でも部落でも人々は病人たちを広場に寝かせ、そしてせめてイエスの着物の端にでも触らせてくださるようにと願った。そして触った人々は皆癒された。長丁を患った女性が着物の房にでも触ったら、触れることができたら癒されると信じて癒されたということも彼ら聞いたのかもしれないですね。群衆の信仰というのは、病気が癒されるはずだって、悪霊が追い出されるはずだって、そう信じてイエス・キリストのもとに来たんですよ。ある面素晴らしいんだけども、ある面危ういところがあります。ここに病気が癒されるとか悪霊が追い出されるとかっていうところに、罪の自覚と罪の許しを求める悔い改めがないと、その信仰が根を張らないからです。ヘロデみたいに何かが起こると、少しのプレッシャーでその目というのは出ていたとしても枯れてなくなってしまいます。どんなに奇跡的なことを体験したとしても根を張らなければ、信仰はすぐに枯れてなくなってしまいます。実を結ぶということは決してないです。だから自分たちの信仰はどうなんだろうかっていうことを、やっぱ毎回毎回棚卸しする必要がありますね。神の何が素晴らしいと考え、神の何が素晴らしいって思ってるんだろうかって。願ったら助けてくれる。必要なものを与えてくださる。祈ったら病気が癒される。苦しいところから助けていただける。そういうことだけであったら、もしかすると群衆と同じ、まだまだ根を張っていない信仰かもしれません。信仰の根幹を成しているものというのは、神への信頼と神への従順です。そして信仰の根が張る、この信、その根幹に当たるものというのは、自分の罪の自覚と罪の許しを得させる悔い改めを信じて従順になるってところです。それが根を張る一歩目です。自分の力ではなくて、財布の中身でもなくて、目の前の状況でもなくて、イエス・キリストを信頼するということ、イエスを主として従順であることを追求すること、そういう信仰が私にあるかないかですよ。経済的に祝福してくださる、物質的な祝福を与えてくださる、人間関係に平和をもたらしてくださる、それだけでは根を張っていくことできないです。神を信頼すること、従順になること、この根幹があって、そして根が張っていくには、信仰の根が、自分の罪の自覚と、そしてそれを許してくださるという神の約束を信じて従順になっていくということが必要です。信仰はイエス・キリストについて学ぶこと、聞くこと、そして学ぶことで励まされ、さらに強められていきます。だからますます御言葉を学んでいきたいです。それだけじゃなくて、 フェロシップを通して学ぶこともできます。お互いに神がしてくださったことを見聞きして、そしてああこんな神なのかって、神に信頼したら、神にその従順になったらこうなるのかっていうことを励まし合って、そして神を知るってことも私たちしていくことができます。最後に第2ペテロの3章18節、第2ペテロ3章の18節、これを読んで、一言祈ります。第2ペテロ3章の18節、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。私たちもっともっと成長する必要があります。イエス・キリストについての知識とイエス・キリストの恵みについて知る必要があります。そしたら私たちの信仰というのに根が張ってきて、その根幹に常に立っていることができます。そうなりますように祈ります。天のお父さん、どうぞ私たちがますますあなたについて、あなたの御子イエス・キリストについて、またあなたの霊について、聖霊について、もっともっと見聞きすることができますように、御言葉を通して、フェロシップを通して、あなたがどのような方なのか、あなたの力がどのようなものなのか、それを知ることができますように。もしあなたに信頼して、あなたがおっしゃるんであれば、じゃあやってみますって。どうかそのような信仰を私たちに与えてください。この信仰の根幹がもっともっとはっきりしてくるようにしてください。また、信仰にもっともっと根が張るようにしてください。いろんなプレッシャーのある中で、枯れてなくなってしまうものではなくて、しっかりと根を張っていけるように。自分の罪が示されたときに、いろんな言い訳をして、その罪を認めなかったり、悔やるために聖霊が導いてくださろうとするときに、いや、こうなってからとか、いや、でもそれでもみたいな、あの人も悪いしとかって言って、で、悔やるためることをやめてしまうことがないように。罪をあなたの前に認めて、そして罪の許しをあなたに求めて、あなたが許してくださるというこの約束を毎度毎度受け取って確認していくことができるように、どうぞ助けてください。そして日々の生活の中で物質的なもの、経済的なもの、肉体的なもの、そういう必要を求めるときに、あなたに信頼し、あなたに従順になっていけるように、どうぞ私たちを助けてください。お願いします。信仰のアップダウンはありますけれども、どうぞあらゆる時に、あなたのことを覚えて、イエス・キリストのことを覚えていることができるように、そして いつでもこの根幹に戻って、根を張るところに戻って、そしてまた進んでいくことができるように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。